皆様こんばんは。このようにしてご奉仕できる恵みを感謝いたします。皆様の祈り励ましをいただき、日々奉仕が守られていることを心から感謝いたします。今は、教会の歴で言いますとレントという期間、イエス様が十字架にかかられ復活されたあのイースターから40日の前の日曜日を除いたそういう期間でありますけれども、特に今日は灰の水曜日と言われるそんな日でありますけれども、聖餐式もなされるこの祈祷会の時間でありますけれども、私たち主の恵みを覚えつつ主の御前に出て今日も共に祈ってまいりたいとそう思います。ご一緒に早速御言葉を開いてまいりたいと思います。今日は旧約聖書出エジプト記を開きたいと思います。旧約聖書出エジプト記17章8節からお読みいたします。旧約聖書の99ページです。旧約聖書99ページ出エジプト記17章8節から16節までお読みいたします。旧約聖書99ページ出エジプト記17章8節から、時にアマレクが来てイスラエルとレピデムで戦った。モーセはヨシュアに言った。我々のために人を選び出てアマレクと戦いなさい。私は明日神の杖を手に取って丘の頂に立つであろう。ヨシュアはモーセが彼に言ったようにし、アマレクと戦った。モーセとアロンおよびホルは丘の頂に登った。モーセが手を挙げているとイスラエルは勝ち、手を下げるとアマレクが勝った。しかしモーセの手が重くなったので、アロンとホルが石を取ってモーセの足元に置くと、彼はその上に座した。そして一人はこちらに、一人はあちらにいて、モーセの手を支えたので彼の手は日没まで下がらなかった。ヨシュアは剣にかけてアマレクとその民を打ち破った。主はモーセに言われた。これを書物に記して記念とし、それをヨシュアの耳に入れなさい。私は雨が下からアマレクの記憶を完全に消し去るであろう。モーセは一つの祭壇を築いて、その名を主は我が旗と呼んだ。そしてモーセは言った。主の旗に向かって手を挙げる。主はよよアマレクと戦われる。アメン。私が進学校に入った時にですね、こんな話を聞きました。ある先生がおっしゃってたんですけれども、ある進学校でいつもお祈りをする、そういう進学校の生徒さんがいたそうです。いつも祈ってるんです。それは素晴らしいことでありますけれども、なんと授業中もですね、先生が話しているにもかかわらず下を向いて目をつぶって祈っているということであります。とうとう1学期の授業が終わりました。先生はこの人物はテストの時は一体どうするのだろうと、そのテストの日に様子を見ていました。用紙が配られて、それぞれテストの問題を解いています。その人のところを見ますと、その人はなんとそのテスト用紙を前に祈りました。目をつぶって祈っています。そして少しして目を開けると、問題に何かスラスラスラと答えを書いて、そして一番に答案を提出して部屋を出て行ったということです。それから先生が答案用紙に、その採点をするわけでありますけれども、何と書いてあったかを見ますと、全ての問題に対して神様はご存知ですと、そう書いてあったそうです。これは困った。どのように採点していいか、そこは進学校の先生、答案用紙を前に祈ったそうです。そして神様から知恵をいただいてこう書いたそうです。確かに神様は全てをご存知です。ですから神様は100点でも、あなたは0点という、そんなオチでありましたけれども、何を語られたか、それは私たちにとって祈ることと、そして勉強も大切ですよということを語られました。もちろん私たちの信仰生活において実践的に問題に取り組むこと、それも重要であります。問題に対して私たちは日々戦いますけれども、祈りも重要であるという、この2つであります。今日の聖書箇所はどうであるか、それは問題と直面したときに、問題に取り組む戦いと、そして祈りという霊的な世界における勝利が与えられたということであります。時にアマレクが来てと8節にあります。敵が来るわけであります。その時モーセはどうしたかということ、一つ目、それはヨシュアという人物を立てて送り出したわけであります。そしてもう一つ、 それはモーセ自身が丘の頂に登ったということでありました。現実における問題との戦いがあり、そして霊的戦いがあることを私たちは意識しなければなりません。教会ではこのようにして礼拝で講談で語られるとき、その岡先生がメッセージされる中で地下室でこの礼拝の時間に祈っていてくださる方がいる。これがこの教会の働きであります。前線でなされる働きと祈りがある。各奉仕がすべてそうであります。それだけではありません。病の方のために時間を合わせて祈ってくださる方もいます。受験生を覚えて祈ってくださっている方がいること、そのことも心から感謝いたします。今日のこのモーセの祈り、それを絵に記したものがありますけれども、今スクリーン出していただきますけれども、このようにして最前線にはヨシュアが出ていき、後方では丘の頂でモーセが祈りの手を挙げているだけではありません。モーセの手が上がると敵のアマレクに勝ち、手が下がるとアマレクが勝ったという、そのような状況でモーセの手が重くなってきたときに、両方の側でアロンとホルがその手を支えたので、日没まで手は下がらず勝利をすることができたというのが今日のこのストーリーであります。祈りには同労者が必要であります。一人で信仰生活を送ることはなかなか難しいことでもあります。一人ではある時までは耐えることができますが、力が弱くなった時には誰かに助けてもらわなくてはなりません。モーセであってもアロンとホルの助けが必要でありました。私たちこの教会には祈祷会があることを感謝いたします。共に祈ることができる、信仰を支えることができる信徒会があります。教会では大川先生に祈りの課題を打ち明けることができます。時には祈りの課題を分かち合い共に祈ることができる、この教会、祈りを重んじる教会、祈祷会を大切にする教会を大川先生が作ってくださったことを感謝します。さあこの祈祷会、今日も私たち心を合わせて共にお祈りしてまいりましょう。アメン。この聖書箇所、ハ・ヨンジョ先生の書物にはこのように書かれていました。モーセが神様に向かって手を挙げる、それは祈りです。手を挙げて祈った人は多くいます。その中にソロモンがいます。ソロモンは神殿を建て、そして祈りを捧げました。歴代志6章にこのように祈りの言葉が書かれています。スクリーン出ます。歴代志6章18節19節、しかし神は果たして人と共に地上に住まわれるでしょうか。見よ、天も糸高き天もあなたを入れることはできません。私の建てたこの家などなおさらです。しかし我が神主よ、しもべの祈りと願いを顧みて、しもべがあなたの前に捧げる叫びと祈りをお聞きください。この神殿において叫びと祈りをお聞きくださいと言っています。ハー先生の書物では現代的な訳で書かれていました。この言葉が書かれていました。スクリーンにこちらも出していただきます。神様は建物より大きい方です。全宇宙を作られた方がどうして人間が作った建物の中に住まわれることができるでしょうか。私が建てた建物にどうして神様がおられることができますか。しかしこの住まいは神様の住まいですので、ここで祈るすべての祈りを聞き答えてください。犯罪者が罪を犯し来て祈るときに許してくださり、敵に負け来て祈るときに敵を打ち破ることができるようにしてください。放浪生活の中で悔い改め祈るとき聞いてくださり、伝染病、病や飢饉のとき捧げる祈りをすべて聞いてください。この祭壇で祈るすべてのことに応えてください。天の扉を開き、耳を傾け、目を開き、この祈りをすべて聞いてください。ハー先生こうおっしゃります。私はこの祈りを黙想するたびに本当に気分が爽快になります。 御塗り教会でする祈りをすべて聞いてくださいと祈ると本当にそうなる気がします。さあ私たち大和教会で祈る祈りがすべて主によって聞かれることを信じ祈りましょう。主はこの神殿でたとえこの建物に住んでくださるようなことではないとソロモンが言ったとしても、でもここに主が祈る祈りに主をどうぞ私たちの問題に触れてくださり祈りに応えてくださいと信仰を持って御言葉を握り祈ることができること、これを感謝いたします。ソロモンはこう祈るときに天に向かって手を挙げ祈りました。私たちもそのように祈ることができるように願いますと。そしてこう続けられています。また手を挙げたということはモーセが神に祈っただけではなく人々に向かって祝福し祈ったということを意味します。家庭を祝福して祈りましょう。手を挙げて家庭のために、職場のために祝福してお祈りしましょう。この教会の中には会社に早く出社して人が来る前にそれぞれの方々のテーブルに机に手を置いて祈ってらっしゃるという方もいらっしゃると聞きました。職場のためにもお祈りしましょう。学校のために、学生たちを学校のためにお祈りしましょう。国のために祝福を祈りましょう。あなたにモーセのような心がありますように願いますと、そう書かれていました。私はこの言葉に心を打たれました。あなたにモーセのような心があるように願います。ハー先生そう書かれましたけれども、私のうちにモーセのような心、それはどのようにあるべきか、どうあるべきか、モーセはどのような存在だったか、それは羊飼いであった。そのモーセが今度は人々を導きました。どのようなことでありますか。命へ導く存在だったんです。そして取りなし手であったということ。私は今ヤングチャペル、中高生高校生の礼拝を担当させていただいておりますけれども、このように人々を導く存在でありたい、神様へ導きたい、そして命ある礼拝へ導きたいと、そう思っております。出エジプト、主を礼拝するためにただ生きているだけではない、そこにいて生きること、人間として機能はあったとしても本当の意味での命が失われた生き方ではない、命ある礼拝へ導くモーセのように私の心が据わるように導かれます。私自身はもともと川崎市というところに小学生の頃住んでいました。それから家族の関係でこちらの近くに住むようになりました。私にとって引っ越しは最初は嫌でした。友達と離れ慣れない土地で生活するということは嫌なことであります。小学生の時代でありますから。しかしこの教会に導かれたことで本当の意味で神様に出会うことができました。それまで通っていた教会もいい教会でした。良い交わりがありました。教会でお昼ご飯を食べます。食べ終わりますとですね、ごちそうさまですけれども、それぞれがみんなお皿を持ち上げるんです。宗教的な意味はありません。お皿の裏を見てシールがついているとその人がお皿洗い当番となるって、そんな教会で楽しく良い交わりもたくさんある教会でした。でもその教会は私にとって親に連れて行かれている、そんな教会でした。親にとっての礼拝があったけど自分にとっての礼拝はそこにはまだ感じられませんでした。この教会に導かれ、そして中学生になり、その中高生の礼拝で語られていることがありました。信仰と希望と愛、いつまでも残るものはこの3つである。そのうちで最も大いなるものは何でしょうか。そうメッセージされたんです。私は中学生ながらにキリスト教といっても宗教でしょ、信仰じゃないかと心の中で思ってしまいました。しかしそこでこの3つの中で最も優れているものは愛です。イエス・キリスト様の愛なしに私たちは生きられません。この愛をいただいてください。この愛は永遠なんです。今でも自分に届いています。 ああ自分に語られているメッセージがある、自分のための生きた礼拝がそこにはあると私は中学生時代に感じ、そして中学3年生のキャンプを通し決心が与えられ、罪の悔い改めとイエス様を受け入れる祈りを通して森チャペルで大川先生から洗礼を授けていただきました。その恵みは今でも変わらずに与えられているものであります。今は自分が中高生を導いているものとして命へ導く礼拝を捧げたい、そう思わされています。ぜひお祈りください。一人一人が変えられるように、イエス様に出会うように、私たちこの魂の救いのため、あなたにモーセの心がありますように願いますと母先生の言葉をいただきましたけれども、私はその主の約束を握り、そして取りなし、祈る、必要な語るべきことを語る存在として進んでまいりたい、そう思わされております。今日開きました出エジプト記17章には2つの問題が出てきます。前半一節を見ますと、そこには民の飲む水がなかったと書かれています。前半は水がないという問題、そして後半8節にはアマレクが来て戦ったと、敵がやってくるという問題が出てきます。2つの問題、それは水と、そして敵との戦い、平和安全の問題が出てきます。かつて日本人は水と平和はタダで手に入るなんて言われているなんていう言葉もあったということですけれども、今はどうでしょうか。お水もコンビニで買う、そして平和に対してもよくよく祈らなければならない、考えなければならない時代であります。しかしその2つはなぜ守られなければならないか、数千年も前のイスラエルにおいても守られなければならない理由があります。それは命に通じるものだからです。水がなければ、そして敵の攻撃が私たちは守られなければ命がないんです。神様は本当の意味で私たち命を与えてくださるお方であります。水がないという時に人々は不平を言い、文句を言い、つぶやいたと書かれています。17章4節にはこうあります。4節、この時モーセは主に叫んでいった。私はこの民をどうすればよいのでしょう、彼らは今にも私を石で打ち殺そうとしていますと。人々はモーセに言い争ったわけでしたけれども、モーセはそれに対して言い返したわけではありません。モーセは主に叫んだと書かれています。現代訳聖書には主に助けを求めた。私たちは問題に対して、言い争いに対して言い返すことが重要でしょうか。問題に対してもちろん解決は必要ですけれども、主に助けを求めるということが第一に必要なことであります。5節6節こうあります。主はモーセに言われた。あなたは民の前に進み行き、イスラエルの長老たちを伴い、あなたがナイル川を打った杖を手に取っていきなさい。これは重要なポイントです。杖を手に取っていきなさい。6節、見よ、私はホレブの岩の上であなたの前に立つであろう。あなたは岩を打ちなさい。水がそれから出て民はそれを飲むことができると。杖を取っていきなさい、そして岩を打つなら水が出るとあります。この岩というのはキリストの型であると言われます。岩を打った、打つということはキリストの受難を意味する。また岩から出た、流れ出た水というのは聖霊様を意味すると言われます。そのような命の水をいただいた経験でありますけれども、その経験の後にアマレクとの戦いがある。もう一度8節9節を読むとこう書かれています。8節、時にアマレクが来てイスラエルとレピデムで戦った。モーセはヨシュアに言った。我々のために人を選び、出てアマレクと戦いなさい。私は明日神の杖を手に取って丘の頂に立つであろうと。神の杖を手に取って、これは榎本康郎先生においてはおっしゃられています。神の杖とは神様が共にいるという約束の印であると。神様が共にいるという約束を手に取っていくんです。私たちの祈りの中で神様の約束を握るのです。直前で岩を打ち、 水が出ました。そこで用いられた神様の働きがなされたその経験、杖、それを手に取る、過去における出来事と現在の問題とが切り離されないのです。主の働きは継続します。出エジプト記、この民、人々の特徴は何であるか。それはすぐに忘れるということです。人々はすぐに忘れるということがあります。水がないときに、この17章でつぶやいたとありますけれども、15章を見てもつぶやいたと書かれています。それはどんな場面であったか。あのモーセが杖を手に取って後悔を2つに分け、その間が分かれて人々は通った。主の大いなる奇跡を、誰でも知っているような聖書のストーリーを体験した人々が神様を賛美し、そしてそれからたった3日です、3日経っただけでつぶやいた。神様の偉大なる奇跡を忘れたかのように、感謝を忘れたかのようにつぶやいた。それがこのイスラエルの人々であったんです。私たちは繰り返し繰り返し主に目を向けなければなりません。それは忘れてしまうからです。大川先生は2月1日の石の枕で文章を書かれました。作家の三浦綾子さんご夫妻、その愛にいつも感動させられる。お二人のは問題を超えて、私たちすべてのキリスト者の愛の生き様がチェックされると。恵みになれるということは恐ろしいことだ。夫の光代さんについて、最初は病弱な私と結婚してくれた夫がとてもありがたかった。しかし結婚生活に慣れた今、自分勝手な行動をするわがままな妻になってしまった。慣れるというのは本当に恐ろしいことである。そこで神様、どうか恵みに慣れてしまわないようにと祈りました。アリストテレスは、人間の心の中で最も簡単に老いる部分があるとすれば、それは感謝する心であると述べている。いかがでしょうか。どれだけ素晴らしい恋愛結婚をしても、その感激を一生保つのは簡単ではない。同じように、どれほど素晴らしい神様の恵みや奇跡を経験しても、日が経つごとにその感激や感動が薄れてしまうのが人間の姿であると。私たちはこのような体質から主を見続ける体質でありたいと思います。大川先生はその文章の中で、座間教会に就任して間もなく、小さな教会があふれて礼拝を何回もするようになりました。ともかくすごかった、リバイバルの日の連続であったと。私たちは主の御業を忘れてはなりません。大川先生が主任牧師としてお別れメッセージ、主任牧師としてのメッセージが残り6回であると、寂しさを覚えるでしょうか。もちろんそうであるかもしれませんけれども、同時に私たちは忘れてはならない受け取るべきメッセージがあります。大川先生はこれを証として語っています。証として語りますとおっしゃられています。教会の歴史を私たちは聞いているだけではありません。今も生きて働かれる主の約束を握ることができます。ビル・ジョンソン先生は書物でこう書かれていました。証とは、世代間を神様の約束へとつなぐと、そう書かれています。証とは、世代間を神様の約束へとつなぐものであると、こう書かれています。私たちが受け継いでいる宝、それは証の力であります。証とは、神様がなさった働きを話したり書いたりすることにより記録し伝えていくことです。詩篇119編の111節、あなたの証は常しえに我が修行です。証とは私たちの修行なんだ、取るべき宝であると。まことにその証は我が心の喜びです。証とは、再び行うという意味が含まれています。何世代も前になされた神様の技が記録され証しされるとき、神様は今でも 再び同じ見業を行われると期待してよいのです。ここが素晴らしい表現であると思いました。期待してよいのです。さあ皆さん、私たち大川先生が55年間でなされた、人々が集められた、魂が救われた、癒しがなされた、霊の解放がなされた、許しが、主よ、私たちを内側霊で満たされ、体質が変えられた、どれだけ素晴らしい証があるでしょうか。同じことが今日なされると期待して良いのですと、そう語られています。神様が過去になさった御業を語るとき、聞く人たちの人生にも同じ御業が成し遂げられます。証は世代間を神様の約束へと結びつけます。ヘブル書13章8節、スクリーン出ますのでご一緒しましょう。3、はい。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがない。アメン。変わることがない神様が今日も私たちの祈りを導き、力を与えてくださることを信じ祈りましょう。出エジプト記17章に戻ります。16節、そしてモーセは言った、主の旗に向かって手を挙げる、主はよよアマレクと戦われると。アマレクに勝利しました。これで終わりだったでしょうか。いや、1年後また戦いがありました。完全に勝利したのはダビデの時代においてであります。サムエル記下8章12節、私たちの信仰生活は、さあ今日勝利してもまだアマレクがやってくるかもしれません。しかし最終的には完全なる勝利を与えてくださる、これが神様です。この地上において私たちは悩みがあります。しかし勇気を出しなさい、私はすでにこの世に勝っているとおっしゃられる方がいます。天において完全なる勝利を私たちはいただくことはできるのです。14節にはこうあります。14節、主はモーセに言われた、これを書物に記して記念とし、それをヨシアの耳に入れなさい。私は雨が下からアマレクの記憶を完全に消し去るであろうって。このところでおっしゃられているのは、アマレクを完全に消し去るとは言っていません。私たちの人生における問題が全てなくなるわけではありませんけれども、アマレクの記憶、やってくるならば恐れだ、私たちは勝つことはできないという、そのような消極的ではありません。主にある勝利の世界をいただいているものとして生きられる、体質の変化をこの出エジプト記を通して与えられているんです。それまでは何だったでしょうか。奴隷としての体質、縛られているものであります。そこから解放されなければなりません。水も食料もエジプトに頼り、パロに頼る生き方から神様に頼る生き方へと変えられる、それが出エジプト記、この体質の変化であります。完全に消し去る、私たちは縛られているものから解放されているものとして生きられるわけであります。そしてこれを書物にして記して記念としなさいと、ヨシアの耳に入れなさい。書物、それは文字として残すことであります。ヨシアの耳に入れなさい、言葉としてメッセージが語られます。記念として、今日は聖餐式がなされます。イエス様はこれを記念として覚えなさいとおっしゃられます。それは何でしょうか。十字架の恵み、私たちはそのイエス様の裂かれたお体、流された血を通して完全なる勝利が与えられる、死の恐れが取り除かれ、そして私たちは天における恵みと再会の希望を持って生きられる。私は今日いただいているメッセージ、モーセの心を持って、あなたは生きなさい、あなたはモーセの心を持っていますか。私たちこの神への信頼という神の杖を握り祈ります。神様の約束を握ります。そして取りなし手として人々を祝福し、そして命ある道へと導くものとして私たちが用いられる、私たちの祈りが用いられる、今日期待しましょう。私たちの家族は救われます。この国は変えられます。学校が、職場が、地域が変えられていく、主の約束を握り、今晩信仰を持って共に祈ってまいりましょう。アメン。お祈りいたします。恵み深い天のお父様、感謝します。主よ、私たちは使わされます。神の杖を握った時、出エジプト記4章 モーセは難しい状況の中で、しかし家族を連れエジプトへと一歩踏み出しました。握っていたものはただ一つ、神様への信頼と、そしてその約束であります。今日私たち祈るとき、今までになされた主の御業が今日も起こされること、55年間大川先生導いてくださったこの祝福の教会、これからも主がなしてくださることを期待します。私たち今日祈りに力を与えてください。聖霊様、私たちを内から満たしてください。あふれる水、生ける水、乾くことのない水が私たちの内に湧き上がりますように。主よ、すべてを主に委ねます。感謝し愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。ね。